それでは聖書を拝読いたします。エフェソの信徒への手紙6章10節、新約聖書359ページ。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。以上、聖森新学生による取りなしに続きまして、大勇者よ、主はあなたと共にいると題します聖森新学生の説教です。よろしくお願いします。
お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、皆を心より賛美いたします。今日もあなたの憐れみとご愛によって、私たち一人一人をあなたの神殿へと招いてくださり、私たちに御言葉の糧を与え、励ましを与え、聖霊による力を与えてくださろうと、あなたが今日も取りなし導いてくださっておりますことを覚えて心から感謝いたします。私たち一週間それぞれの生活の場所にあって、思い煩いの多かったものであることをあなたの御前に悔い改めなければなりません。さまざまな出来事の中で、あなたが共におられるその恵みを忘れてしまい、自分の現実、その目の前ばかりに目を向けていた、そのようなものであったことを思います。しかしあなたは、そのような私たちをいつも励ましてくださり、また今日もこうしてあなたの御前に集まった私たち一人一人を罪から解放してくださり、思い煩いから解放してくださり、あなたの御前に立つことを許してくださり、賛美をもって祈りをもってあなたの御前に立つことができます幸いを心から感謝いたします。今日もあなたの十字架から流れるその血潮によって、私たちの内側からすべてを満たしてくださり、どうぞ私たちの本当に奥深くにあるその罪をあなたが清めてくださり、このような者たちでもあなたはその本当に私たちの内側も雪のように白くなると、そのようにおっしゃってくださいました。そのために今日もイエス様、あなたが血を流し私たちをあがなっておられることを心から感謝いたします。私たちこれからあなたの生きた命の御言葉を聞きたいと願います。どうぞ聖霊様、存分にこの場を支配してくださり、私たちの内外にあってあなたが豊かにお働きくださり、私たちを今日も力強く立ち上がるものへと導いてくださいますように心からお願いいたします。何より語るものは本当に弱き貧しいものです。本当に貧弱なものです。主よ、どうぞあなたが憐れんでくださり、力を注いでくださり、言葉を清めてくださり、主よ、どうぞあなたご自身がこの場に立って御言葉を取り継いでくださいますように心からお願いいたします。この場をあなたの御手にお委ねいたします。すべての栄光をあなたにお返しいたします。この時を感謝し、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。おはようございます。今日もこのような本当に小さきものに、御言葉の奉仕を与えてくださって、本当に心から主に感謝するとともに、また皆様の祈りに本当にもったいなく感謝するものであります。先週の日曜日はですね、私は相模中央教会というところに行ってまいりました。新学生としての証をしてくださいということでですね、神奈川地方連合の総年会の総会に入ってまいりました。 そしてですね、当日はそんなに、40人ぐらいいたか50人ぐらいかなったんですけども、その前に事前に聞かされてたのはですね、多分80人100人近くなると思いますって言ってですね、その総会、総年会の会長さんに言われてましたんで、100人の男性を目の前にするっていうのはちょっとどういうものかなと思ってですね、大変緊張して、そして行く時の道ももう何度もですね、帰りたい帰りたいっていうことを一緒に行ってくださった方々にですね、そんな弱音を吐いてたんですけれども、それでちょっとお腹痛くなったりですねまあそれでもですね、この玉川教会の本当に祈りに熱い祈り手が3名ですね、先週の日曜日、私と共に本当に一緒に行ってくださいました。中川圭一兄弟、そしてまた、久米玲姉妹、そしてですね、野口聖也兄弟がですね、もう本当に先頭を切って行ってくださいました。また、終わったらですね、カバン持ってあげるよって言ってですね、もう本当に、もう精霊充満の、三人の方々と共に、行くことは本当に、恵みであり、またとても楽しい時間でありました。そしてこのようにして、まあ、新学生ということで献身者デーということもありまして、証をすることが今本当にその奉仕にが多く与えられているんですけれども、今回私はですね、この証を書くということを通してですね、本当にこの証をするということ、またその証のために備えるということが何より私自身の信仰の立て上げのためにですね、主が与えてくださった励ましであるんだなということを改めて思わされました。というのはですね、なぜなら証というのはですね、それは私たちが救われたこと、そして今このようにして教会につながっていること、そのどれ一つをとっても自分の力で成し遂げたことではないということです。そこにある本当に私たちの想像をはるかに超えた神様の計画がありですね、またそこにおいて多くの祈りが積まれ、そして今の私たちここに集った皆さん、それぞれ私たちが今日ここに集っているということです。そのことを改めて証を通してですね、私が本当に生まれた時から、そして今ここに至るまでの流れに、本当に何一つ自分の力じゃなかったんだなということを思わされました。私たちが証をするときにはですね、ついどうぞ証をどうぞと言われると、いやいや私なんかもうそんなとんでもないですと、まあ、言ってしまいたくなるんですけれども、以前もですね、青年の集いである方が、まあ、あなたみたいな人は証することあるの？というふうに言われたことをですね、本当に自分なんかそんな立派な、証をするようなことはないと言って、まあ、自信をなくされておりましたけれども、しかし私たちが証をするときにはですね、私たちがどうか何かできたかできないか、そのようなことはあまり問題ではないんですね。なぜなら私たちが救われたのは決して私たちが何か優れているから、また何か神様を喜ばすことのできるものを持っているから、だから私たちが選ばれたんでしょうか。決してそうではありません。いや、むしろ私たちはどんなに頑張ってもですね、本当に先ほど祈らせていただいたように、私たち一週間本当に様々なことをこう思い患ってしまったりですね、またそこで御言葉からちょっとずれてしまったりですね、そのようになかなかこう主に従うということができないものであることを思わされるわけです。しかしそのような私たちでも、イエス様の私たちのためにイエス様は十字架にかかり死んでくださり、そして復活され、今もなお私たちと共にいてくださる、そのことを告白するならば、どのような人であっても、今日も教会学校で学びましたけれども、全ての人に提供されている福音というふうに聖書に書かれてましたけれども、全ての人にどのような人であってもこの福音を信じるならば、私たちはその救いに預かることができるんです。それはですね、先日、チベット宣教に行かれる鈴木清香宣教師が本当に恵みの証をしてくださいました。その時に、清香宣教師がですね、その本当に救われたお証の中でこのことをおっしゃいました。あなたは私の目から見て高価で尊いと、そのような御言葉に救われましたということをおっしゃってました。まさに今日私たちがここにいるのは、言うまでもなく神様の目から見て、私たち一人一人が高価であり、そして尊い だから今日私たちはここに集うことが許され、またその福音に預かること、御言葉のその宣教に預かることが許されているんです。ただ一方的な主の愛によって、恵みによって、このようにして今日も礼拝に集うことが許されています。そのことをですね、私も改めてこの証を書くことを通してですね、本当に主の恵み、本当にどれほど、その計り知れないものかということを知りました。どうでしょうか、皆様の本当に毎日の生活の中、また一瞬一瞬においてですね、そのように本当に神様に愛されているということを感じながら生活されているでしょうか。私たちは黙示録にあります、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝ったとあります。私たちはこのようにして本当にイエス様の血潮によって贖われたものとして、私たちは本当にどのような状況にあってもですね、この愛に生かされているということを証ししていかなければならないのではないでしょうか。そしてまたですね、私たち信仰が弱るときこそ証しをするというのは、いいものというかですね、本当に励まされるんだなと思いました。信仰が弱っているときはどう考えても証しになることがないと自分自身を見ると思うんですけれどもですね、しかしそのときこそ、いやもうただ主の恵みなんだということを、まあ、深く知ることができるのでですね、とっても大きな恵みでありました。今日はご一緒に購読いたしました詩式の6章12節をこの今日の説教タイトルとにつけさせていただきました。これはですね、新共同訳だと勇者用なんですけれども、この口語訳だと大というのがついてまして、それを取らせていただきました。大勇者よ、主はあなたと共におられます。今日私たちはこれが私たちを本当に神様が愛してやまない、ここに集った一人一人、それこそもうナースリーにいる子どもたちから、もうすべてのここに集った一人一人にですね、今日神様が大勇者よ、主はあなたと共におられます、そのことを私たちが主から受けている言葉として今日聞きたいと思います。またこの大勇者よ、その私たち大勇者と呼ばれる私たちの戦い方を御言葉によって学んでいきたいと思います。詩式というのはイスラエルを導いてきたモーセがですね、その後モーセがいて、そしてその後そのモーセを継承してヨシアという人がいました。そしてそのヨシアの死後はイスラエルにはその最初の王と言われるサウル王がいますけれども、その王様が立つその前にですね、このそのイスラエルの民がですね、どうしても神様から離れてしまう、異教の民に行ってしまう、そのような中で主がこう何度も叫びを与えて、そして何度も主のもとに立ち返らせる、その時に、まあ、神様はこの詩式の中で救助者として、裁き司として神様はこの獅子をですね、立てられていくわけであります。そして今日のギデオンもその一人であります。大変有名な獅子なので、もちろん皆さんもご存知かと思いますけれども、今日の6章のところを読んでいきますと、主の目に悪とされることを行ったイスラエルの人々はですね、この一節のところにあります、主は彼らを7年間ミディアン人の手に渡された。そのミディアン人のその本当に激しい攻撃の中で、もうそのミディアン人はですね、イナゴの大群のようで、人もラクダも数知れなかった。彼らは来てこの地を荒らし回った。イスラエルはミディアン人のために甚だしく衰えていったので、イスラエルの人々は主に助けを求めて叫んだと書かれています。そしてその中にあって、主は今日のこのギデオンを立ち上がらせるわけであります。11節からのところにですね、このギデオンに主が呼びかけるところでありますけれども、主はこのミディアン人の目を避けてですね、この酒舟の中で小麦を売っていたこのギデオンに語りかけるわけであります。大勇者よ、主はあなたと共におられます。しかしその時ギデオンが答えたことは、私の主をお願いします、主なる神が私たちと共においでになるのでしたら、なぜこのようなことが私たちに降りかかったのですか。 先祖が主は我々をエジプトから導き上られたのではないかと言って語り伝えた驚くべき御業は全てどうなってしまったんですか。ミディアン人のその激しい攻撃の中でですね、イスラエルは本当に恐れながら生きて、そして衰えていく、その中でギデオンは主が共におられる、しかしではでしたらなぜこのようなことが起こったんですか。もう主は私たちと共におられないんじゃないんですか。そのようにですね、ギデオンは言うわけであります。これはもう私たちの信仰生活の中でもですね、本当にこのように言いたくなるような、そのような出来事は本当に日々あると思います。そしてですね、さらにこの主が名前を呼ばれたこのギデオンは15節のところから書かれています。このマナセ族の中でも最も貧弱なもので、そしてそれに加え私は家族の中で一番年下のものですと。この現実を見れば、ギデオンの目から見れば、マナセの部族で最も弱くですね、さらに家族の中で一番年下、この現実だけを見ればまさに本当に弱いものである。その中でまさかこの私が大勇者なわけがないじゃないですか、まあ、そのようにですね、ギデオンは思ったんじゃないかと思います。なんでこんな私が大勇者と呼ばれるような、そんなものではありません、もうやめてください、もうそういうふうにきっとですね、こう言われた時、もし私でしたらですね、もう本当にもう冗談はやめてください、もう分かりましたけど、もうって言いたくなると思います。この自分の本当に弱い現実を見ればですね。しかし主は、私があなたと共にいる、だからあなたはミディアン人をあたかも一人の人を倒すように打ち倒すことができると、そのように主がギデオンにおっしゃいました。もちろんですね、私たちは本当に様々な罪があります。イスラエルの民もですね、結局離れてしまったり、そのような中で本当に自分自身の弱さを覚える時があります。しかし主は、私が共にいるからあなたはその敵に打ち勝つことができる、インマルネルの主が共におられるから、そのように主はギデオンにおっしゃいました。そしてまたこのように主はおっしゃいました。14節でですね、あなたのその力を持っていくがよい、あなたはイスラエルをミディアン人の手から救い出すことができる、私があなたを使わすのではないか、そのようにギデオンに神様はおっしゃいました。そうです、私たちの信仰生活も最初から最後までこの自分に置かれている現実、そのただ中にとどまるのではなく、この神が共にいてくださるという現実に生きることであります。私たちを見れば弱いものであります。しかしですね、先ほど、賛美をしました。イエスがいなければ、そのように賛美しました。イエス様がいてくださらなければ私には何もできない、イエス様がいてくださらなければ私は荒波に揺れる帆のない船のようである、イエス様がいてくださらなければ生きる術もないし、主の御救いこそ我が命のもとであると、そのように私たちが告白するときに、それが私たちの信仰となり、全くもって私たちの力であるのではない、主が共にいてくださるから勝利することができる。清岡宣教師もおっしゃってました。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのだと。そうです、このギデオンの、この本当に貧弱と思われるこのギデオンを選んだのは主ご自身であります。そしてそのギデオンを通して主が共にいてくださることの証人としてギデオンを立ててくださったのであります。そしてですね、そのような時にですね、私たちがこのように、私たちもまた玉川教会がこのように選ばれ、またここに集った私たちが選ばれる時に、私たちが本当に神様のために用いられる器となるために、時に私たちが本当に思いもよらないような、私たちが自分の力ではもうどうすることもできないような現実を通される時があります。自分の力では 動かすことのできないような、もちろんそれは病であれ、また家族の問題であれ、夫婦の問題であれ、子供の問題であれ、今まで自分の力で何かできていたときはいいけれども、それこそですね、自分の力でできていたときは、あ、そうです、これはもう主がやってくださったんですって言いながらですね、実は自分の力でやっているように思っている、そのようなところが私たちの内側にあると思います。そして私たちはすぐにその自分成し遂げたことをですね、傲慢になり、この主が共にいていくというこの事実を忘れていってしまう、そのようなものではないでしょうか。それゆえですね、事実このギデオンは主がおっしゃったように、この後7章においてですね、ミディアン人を本当に圧勝するんですね。まさにあたかも一人の人を倒すようにギデオンは倒していくわけであります。しかしその時にわざわざ主はギデオンの率いる民を減らされたんです。その時7章のところを読むとですね、その時は3万人以上いたんです、ギデオンと共についている民が。しかし主は1万人にされ、そして300人にされ、最後300人の小さな民でですね、このミディアン人に戦っていくことにギデオンはなりました。その理由は2節のところに書かれています。ミディアン人を、あなたの率いる民は多すぎるので、ミディアン人をその手に渡すわけにはいかない、渡せばイスラエルは私に向かって心をおごり自分の救いを勝ち取ったと言うであろう。私たちはそれほど弱いものであることをこの御言葉を通して教えられます。笑い話なんですけれども、私の母がですね、以前こう宝くじをですね、買ってないんですけれども、買うっていうことを思っていたのかでですね、神様に、神様ちょっとこの宝くじを当ててみてください、そしたらもう全部を神様に捧げますから、ちょっと試してみてくださいっていうことをですね、母が神様に祈ったというか、そういうふうに思ってるっていうことを言ってですね、もう私は決して傲慢にならないし、もう10分の1やもうそれ以上、教会の栄えのために捧げるし、もう私の持っているもうちょっとでいいです。だからちょっとやってみてください。必ずそうしますから。まあそれは傲慢ですね、ある意味では。それほど絶対に自信があったわけとは思いませんけれども、そういうふうに言ってですね、そういうふうに母が言っておりました。しかし面白いのはですね、母はその宝くじも買ってもいないのにですね、そのようなことを言ってたのでちょっと面白いと思うんですけれども、宝くじも用意しろっていうのかっていうね感じですけれども、そのようなことを言ってましたが、しかし私たちが本当にそれは宝くじですけれども、そうじゃなくて本当に私たちに何か大きなことを成し遂げようとするとき、また何か成し遂げられたとき、それが私の自分の遺産となってしまい、これは自分の力でやったんだ、どっかで主よ主よと言いながらですね、どこか何か自分に誇れるものを探したい、そのように思ってしまう私たちではないでしょうか。私はですね、今回このギデオンのところを読みながら、ああまさに私たちの教会が今この世界宣教をするということ、この玉川教会がまさにこのギデオンのようなですね、温かいを今してるんだなということを思いました。私たちの教会がもう世界宣教をする、もう大きな余裕があって、捧げる余裕があってですね、また野口牧師ご家族を捧げても、次から次へとこう宣教師が出てきてですね、またもう本当に余すところなく人が増えている。そのような状況では現実的にはありません。しかし、それを通して今日主がギデオンに語ったように、大勇者よ、主はあなたと共におられます、だから出て行って福音を述べ伝えなさい、そのように主が私たちの教会に対して、また私たち一人一人に対して今日この御言葉を持って励ましてくださっていると、本当に私はこのところを読んで思いました。今日もですね、教会学校の中で先生が、もうこの世界宣教は使徒言行録を本当にリアルにですね、もう歩んでいくようでですね、そしてもう本当にもう毎日毎日この主の御業を見る、 そのような特権に世界宣教をするということは預かっているということをおっしゃいました。また今日の教会学校の学びではこのペテロ先生を通してですね、この世界宣教をするとき私たち一人一人がこのペテロ先生のように取り扱われていく、そのような恵みに、もうまさに特権ですね、その本当に恵みに預かっていることを知ることができます。そしてそのような私たちの本当に弱いさを覚える者たちでありますけれども、そのような信仰生活のその戦いにおいてどのようにして戦うのかが、今日の聖書箇所エフェソ書6章10節に書いてあるところです。もうここを読むとですね、もういかにこの信仰生活が最後まで戦いだったじゃない、まだ終わってないです、もう戦いかということを思わされるわけでありますけれども、最後に言うとですね、パウロが力強くこの戦いを通して私たちに語ってくださっています。もう最後に言うと言われればですね、私はどうしても最後には優しいことを言ってほしいと思うんですけれども、パウロはですね、最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。そのようにパウロが語っております。まあ私もそういうふうにですね、本当に最後に言うって言って、まだ戦いかっていうふうに思うんですけれども、しかしここ読めば読むほどですね、この戦いに本当にこれが勝利の道であり、またこのことを通して、もうここに恵みがぎっしり、私たち信仰生活の恵みがですね、ぎっしり詰まっていることを知ることができます。私たちの信仰生活はさまざまな出来事を通して、本当にここでもですね、今日のところでも何度も立つという言葉が書かれています。立つことができるように神の武具を見つけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけとですね、この立ち上がりなさい、立ちなさいということを言っておるわけでありますけれども、私たちがこの立つ力、それはこの十節のところに書いてあります。主により頼み、これはですね、エンクリオーといってですね、言語では主にあってというふうに書かれておりますけれども、主にあって、その偉大な力によって、これは強く、このところは受動態で書かれております。それはすなわち私たちが主にあって、この偉大な力を受けて、強くさせられて強くなりなさいと、そのようにここで語っておられるのです。そして私たち、この偉大な力を、上よりの力を与えられている私たちには、この主にある真理を帯として腰に締め、そしてこの主の正義を胸当てとしてつけ、この主の平和の福音を告げる準備を履き物としなさい。そしてなお信仰を盾に取り、悪い者の放つ火を、その矢をことごとく消すことができると、そのように語られています。私たちこの力を受けるときに、何かこれからですね、武具を身につけてですね、これからその武具を探しに行くわけではありません。皆私たち、ここに集った私たち皆さんが、もうすでにこの武具が与えられているということです。私たちの腰には、イエス・キリストというこの真理の帯がもう与えられております。私たちには、イエス・キリストの正義が胸当てとして与えられております。そして私たちの口には、イエス・キリストのこの平和の福音、罪からの許し、解放がもうすでに与えられております。そのことを思うときに、決して私たちの力ではない、もうすでにこの与えられているパウロが、もうあなたにはこの恵みが十分に与えられている、その恵みを持って立ちなさい。そのようにパウロが言っているのではないでしょうか。そして救いを兜として取りなさい。17節のところであります。どうでしょうか、皆さん、救いを兜としてしっかり立っているでしょうか。ちょっとずり落ちたりしてないでしょうか。もしくはですね、ちょっとずり落ちている場合はですね、本当に証をしてですね、本当に私たち励まされたいと思います。これは本当に深刻な問題でですね、です本当に進学校ででもですね、本当にもう私も含めてそうです。この救いという兜をしっかり立っている、救いという兜をしっかり被って 神学生になっているかということ、献身者となっているかということ、これは本当に日々私自身も問われていることであります。そしてもうもちろん学生たちもそうです。本当にそのことが授業を通してもですね、もうまた奉仕を通して、本当に私たちそこが問われていますし、また問われなければならない。いつも私たちがしっかり救いを兜として取っているかな。私たちは本当にイエス様の救いに、十字架のこの贖いに救われた喜び、生きているだろうか。それを告白する準備はできているだろうか。そのようにして私たち、しっかりこの救いを兜として取るものになりましょう。またですね、この剣の、霊の剣を、すなわち神の言葉を取りなさい。これはいつも語られておりますけれども、この神の言葉、レーマを取りなさい。この日曜日に語られる御言葉、また皆さんがこの生活の中でですね、何か困った時に、苦しい時に、この御言葉を読む時に、それが皆さんの糧となり、皆さんの力となっているでしょうか。その力を本当に求めて、いつも御言葉に本当に渇きを覚えて、御言葉に預かっているでしょうか。先週はですね、野口牧師を通して私たちの教会に断然登っていくべきですという御言葉が語られました。私もですね、この誕生日ということで、もうこの一週間断然登っていくべきですと言ってですね、先週大きな口ではないですけど、信仰を持って告白しましたら、まあいろいろ追い風は吹くものでありますけれども、しかしですね、その中にあっても、この語られた、私たち断然登っていくべきです。そして主が今日語られた、大勇者よ、主はあなたと共におられます。この御言葉を、私たちが今日もしっかりと霊馬として受け取り、一週間のしっかりとしたこの悔いをしっかりと立ててですね、歩んでいきたいと思います。そして、そのために、パウロはこの18節のところから、それゆえに、どのような時にも、霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために、絶えず目を覚まして根気強く祈り続けなさい。絶えず祈り続けなければならないこと、そしてまた私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。私たちこの力をいただいた、私たち弱いから祈るのではありません。この力をいただいたから祈るのです。そして私たち与えられないから祈るのではなく、もうすでに与えられているから、私たちは勝利を確信して祈ることができるのです。そして私たちは本当に生徒たちのために祈りですね、また教会のために祈り、そして本当に大切な牧師先生のため、そしてここで語る説教者のために、私たちは本当に祈らなければなりません。なぜなら私たちその御言葉を通して力を受けるからです。その霊魔を通して私たち一週間の糧とするからです。そのために本当の命がそこで語られなければ、私たち途方に暮れてしまいます。だから私たちは本当に立てられた牧師先生のために、野口牧師のために、本当にですね、必死になって祈らなければなりません。しかし、同時に何度も言っていますように、この主が大勇者よと呼ばれる私たち、この大勇者の戦いは、決して自分の努力や自分の何かできることで戦うということではないということです。主にあって、その偉大な力によって強くさせられて、私たちは強くなる民だからです。今日も私たちと共に主がいてくださり、新しい習慣も私たちに、大勇者よ、どのような時にも大勇者よ、だから祈りなさい、祈り続けなさい、あなたは大勇者です、そのようにして私たちを本当に励ましで語ってくださっていることを本当に心から信じ感謝いたします。最後にですね、少子でお読みしました詩篇46編を読んで終わりたいと思います。今日の46編の9節のところで、私たちの信仰生活はこの9節、主の成し遂げられることを仰ぎ見る生活であります。どれほどそれは恵みに満ちているでしょうか。主はこの地を圧倒されると書いてあります。しかしそれゆえ、私たちは、11節、力を捨てよ、知れ、私は神である。そのことを主が今日私たちに語っておられるのではないでしょうか。あなたの力は捨てなさい。そして知りなさい、私こそ神である。 私こそあなたを導いてきた、ここまで皆様お一人お一人を今日この日まで導いてきた主であること、私たちを罪から本当にあがない出してくださり、完璧のその恵みに預からせてくださった主であること、その主が共におられること、だから私たちの力は必要がないこと、私たちは最後まで主に与えられる力を持って強く生きることができるということ、万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔、どうか私たち新しい一週間もこの恵みをいただいている大勇者と呼ばれた私たちは、口に賛美を携えて感謝し喜び、この一週間を歩んでいきたいと思います。主の御手に全てを一切を委ねて、万軍の主が私と共にいます、その御言葉を私たちの口に携えて歩んでいきたいと願います。一言お祈りいたします。恵み深い、憐れみ深い父なる神様、皆を心より賛美いたします。私たちを今日も完璧なその贖いの技に引き上げてくださり、私たち本当に自分自身を見れば弱く、本当に何の力もない、そのようなものであります。しかしあなたは今日私たちに、その私たちに、この弱い本当に罪深い私たちに、大勇者よ、主はあなたと共におられます、そのように語ってくださいました。ありがとうございます。主よ、心から感謝いたします。私たちには本当に何の力もありません。私たち玉川教会は本当にあなたの目から見れば本当に尊いです。しかしこの現実を見れば確かに貧しい民であります。しかし主よ、あなたは私たち一人一人を高価で尊いとおっしゃってくださる。それゆえに私たちを選び、世界宣教の使命を与えてくださったことを心から感謝いたします。私たちどうぞどうぞ本当にあなたの上寄りの力によって満たされて、上寄りの力によって宣教する、そのような本当に素晴らしいあなたの御業を見ることができる、そのような恵みに、これから一週間、この後の一週間、そしてさらなりつながる私たちのこの人生を、歩みをあなたが豊かに導き、祝福してくださっていることを信じ、心から感謝いたします。どうぞ主よ、今本当に病の中にある兄弟姉妹の上に、また今苦しみ本当にその絶望の中にいる兄弟姉妹に、御言葉による力を与えてください。上よりの霊で力を与えてくださり、どうぞ天よりの霊、知恵、全てにおいて励ましてくださり、満たしてくださり、再び立ち上がる力を与えてくださいますように、心からお願いいたします。今日私たちその力をいただきました。心から感謝いたします。どうぞ私たちこのイエス・キリストにあるこの平和の福音を、本当に罪の許しを、この福音を私たちの口に携えて、どうぞどうぞ私たちの愛する者たちのもとへ行って、この福音を述べ伝えることができますように、どうぞその力を与えてください。どうぞ愛することのできない私たちに十字架の愛を教えてください。あなたが苦しまれた十字架の道を私たちにも歩ませてください。主よ、それゆえに私たちの本当に傲慢をどうぞ砕いてくださり、あなたの御前に本当にひれ伏して喜びを持って、主はあなたの十字架の本当に道行きは共に歩んでいくものと私たちを導いてください。大勇者よ、私はあなたと共にいます。ありがとうございます。主よ、心から感謝いたします。今日ここに集うことができなかった兄弟姉妹の上にも、同じ等しくあなたの祝福があることを心から願い、また一週間のすべての本当にあなたのすべての素晴らしい救いの御業を心から感謝し、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。